ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。はい、どうも始まりました。ゼロワン女子の鹿島市ラジオということで、はい、アガリスクの鹿島と
鹿島市です。
はい、ということで一応新年一発目なんでね、明けましておめでとうございます。
はい、とう
ちょっとね、先月末ね、去年ね、やろうと思ったんですけど、
できませんでしたね。
うん、ちょっとさ、稽古あるなしがさ、前日に決まるみたいなさ、うん、それによってちょっとなんか予定が組めず、
ですね。
ね、まあまあ今年こそやりましょうということで、今日は新年一発目ですが、まあ、通常営業ということで、
はい、
行きたいと思います。最近何見ました？
とりあえず年明け、うん、1.2 台日本後楽園。
ああ、いいですね。
行ってきましたね。
はいはいはいはい。
あとはまあ 1.4 新日本を稽古の移動中に見るっていう。
そうね。そうなりますよね。
稽古の移動中に見る。
棚橋が。
棚橋君で。
情報しか知らないです。
だいぶ泣く。
稽古前に大号泣。
いや、稽古5ですね。
5か。
帰りの電車で涙が止まらなくなる。
やばい、やばいやつじゃないですか。うん、
大丈夫、多分大丈夫。
1.2 はどうやった？
ん？
1.2?
1.4
余る。
うん、
全部見た。
全部見たね。全部、なんだかんだで全部見た。 1.4 は、うん、いやでもまあメインでしょ
う。まあそうなるよな。
いやなんだろう、
いや
なんかなんだろうな、
うん、
棚橋が偉大すぎるっていう話、
いや
結局なる。
そうなるよな、うん、なんか
なんだろう、基本ね、
うん、
インディー好きなんですよ。
あ、はいはいはいはい。
でインディー好きで、うん、やっぱプロレス見出したのも大日本が最初に見たっていうのもあって、
はいはい、そうな。
で DDT とかも行ってたし、
うん、
だからインディー派だったはずなんだよ、
うん、
でいつぞやから、うん、まあ、新日本とかもだから新日本も見るけどみたいな状態だったんだけど、
うん、
だから棚橋ってやっぱりねピンと来なかったんですよ。
ほうほうほう。
俺が見出した2009年ぐらいとかなんですけど、はいはいはいはい、2007から9ぐらいかな。
あ、
2009かな、俺が本格的に今年日本見出したのって。でそれからこうずっとあって11年とかいろいろあってさ、でこうでもやっぱりこうね、うん、やっぱり棚橋だなになるっていう、この
いやなるよな。
ね、でもケニーがさ、こう駆け上がるところもずっと見てきてるわけじゃない。
いや、それこそだから DDT から始まり
だって本当に、
う
ん、
でしょ。
そうそうそう、
あの日本では
イブシとやりたいって言ってさ、向こうであの自分の試合の映像を送りつけてさ、
はいはい、
で路上ですごい試合やって、
うん、
っていうのは、まあ、それは俺映像でしか知らないけど、でなんかすごいのがいるってなってさ、
うん、
で徐々にこうメジャー団体に出るようにもなって、
うんうんうん、
なんだけどこうそれがこうなるかとも思ったし、
うんうんうん、
一番最後にケニー・オメガが入場してくるのを誰が予想したかと思ったし、
ドーム
の。
そうな、1.4 のメインの王者ですからね、
そうそうそうそう。で、もっと言うと棚橋とケニーっていうのがさ、
うん、
お互い相入れない存在としてこんなにぶつかるってことをさ、
うん、
本当に、うん、本当にこうなると思ってた人が誰がいるんだろう。
そうね、
うん、変な話もっと言うと、
うん、
ケニーが王者になったあたりで、
うん、
1.4 のドームのメインに棚橋が立ってる姿を誰が想像したかっても思うんだよね。
そうね、
棚橋がここまで戻ってくるという、
うん、やっぱ怪我とかあって不調続きだったよ、
うん、だし、なんだろうな、5月だっけな、
うん、
の棚橋、岡田、
うん、
岡田チャンピオンで棚橋が挑戦して、
うん、
岡田が防衛して V12 になった試合、
はいはい、
でその次の試合で、岡田がベルトを落としてケニーになるんだけど、
うん、
その試合とか見るとやっぱり岡田が棚橋に対して差を見せた試合だったんだよね。棚橋すっごかったけど、
うんうんうん、
でも、ああ通用しねえっていう、
もうお前の時代じゃねえぞという感じでしたか。っていうか
最後棚橋が振り切られた。
はあ、は
いろいろ、棚橋やっぱすごいけど最後振り切られた、まあ、それもすごい試合、いい試合だったんだけど、
うん、
っていうところから、
うん、
でその試合の印象がすごい強かったんだけど、
うん、
ケニーに対して今回は何だろう、受け切った、
ほうほうほう。
そう。
受け切った上で。
なだれ式ドラゴン受けてるからね。
へえ。片翼は片翼の天使は。
片翼をでもそこで片翼を切り返し続けるっていう。はあ。ありとあらゆる手で切り返し続けるっていう。
へえ。
もうあれは素晴らしかったな。ちょっと多分今年のベストバウトって今のところ言ってきます。
あ、なるほど、はい、毎年聞いてる気がする、うん、これだね。
1.4 のメインで毎回言ってるんで
大体そうや
ね。まあでもこの後どうなるか分かんない。
そうな、はい、はい、ということで、じゃあ私はこの間ですね、だから12月22日に風林火山決勝と 1.1 後楽園ホール大会と行ってきましたね。ゼロワンですね。
毎年これ、
はい、毎年これそうっていう感じですね。じゃあまあちょっとね、ちょっと遠いんで、まあ、これでゼロワンニュース枠外という感じでちょっとこちらご紹介したいと思います、はい、こちら風林火山が決勝で、優勝が決まりまして、
うん、
なんと佐藤浩平杉組という、
うん、
杉がね調子良すぎる。ジュニア2冠持って全開値取って風林火山取るっていう、うん、ベラボーに調子が良いっていう、うん、
だから能力とかから言ったら、まあそんなどの団体でもトップ取れるって言われ続けてた選手が、
うんうん、
だから本腰入れてやるとこうなるってことですね、
うん、そうです。大変なことになります。決勝しかもね、対戦相手がですね将軍岡本クリス・バイス対佐藤浩平杉っていう、杉が本当に一番軽い、めちゃくちゃ軽い、一人だけジュニア体型で、ただこれね、クリスから取るっていうね、
うん、
スワンダイブ式ファイヤーバードスプラッシュみたいな、多分確かね、畳みかけてた気がするっていうね、風林火山決勝
てか、コンヘルスリ組って最初結構さ、こう即席タッグ感があったのにさ、いつの間にか正タッグになってさ、
そうそうそうそう、
結果まで出しちゃう。
そうそうそうそう。あとだから、コンヘルさんがさ、なんかこう、なんていうの、優勝とかなるのがちょっと嬉しかったね。
久しぶりでしたね。
うん、
てか、下手すると今年の何かそういう大きい勲章、
18、
1年間でほぼなかった、
ほぼないと思う。
記憶にないもんね。
火祭りもあれだしね、
ベルト戻ってないでしょ。
うん、持ってないヘビ、今だって田中さんが持ってますから、うん、あ、田中さんが持ってた
のを挑戦して、ダメだったし、で関本が取るじゃん。
そうそうそう、ずっと田中さんが持ってたのを関本さんが取って、うん、で1日に挑戦という形になるんですね、うん、いやでもなんか、うん、浩平さんと思って、うん、ノアもさ出てたけどちょっと落としましたしね、うん、優勝はできなかったんですけど、ちょっと本当それが嬉しかったです。次はね、もう持ちすぎてもうどういう感情になったらいいか分からんっていう感じです、
まあ、一応だからあれですね、うん、ブードゥー対形としては、
そうですね、
あ、リアルブードゥーだっけ、
リアルブードゥー、
リアルブードゥー対、分かりづねえな、リアルブードゥー対正規軍、
そうそうそうです、そうなんです。
一応正規軍が一矢報いたと。
そうです、
なるほど。
あ、そうですね、ちょっとその前のその準決勝はね、将軍岡本クリス・バイス対菅原拓也日野裕二っていう、うん、このリアルブードゥー対、田中派ブードゥーのあれもあったんですよね。ここでだからまあリアルブードゥーが勝ってしまった、菅原さんが負けちゃったんですよっていう感じです、
はいはい、
さらっとちょっと、ほんならちょっとこんな感じで、
うん、
ということでゼロワンニュース、
はい、
イエーイということ で、はい
はい、
いやもうこれはもう大体 1.1 に起こった出来事が大体あるんですけど、まず、うん、久保田ブラザーズがゼロワンに入団という。
そうなんですよ、久保村が
という、ただちょっと申し訳ないんですけど知らないんですよね、あんまり
俺ね俺も多分ね、うん、見たことないと思うんだよ、生で。
はいはいはいはい。だから私もだからゼロワン、あの12月22日に来てたんですよ、うん、それで見たって感じ。その前からあのブードゥにいて、
うん、
っていうのは見てたんだけど
ね。だから
おおと思って、
うん、そう、よく、うん、いろんなところの試合結果で名前は見るし、
うん、はいはいはい、
なんだけど、
うん、
だしこう、なん、あ、何でも嫌なんだなって印象はあるんだけど、
うんうんうん、
あれだよね、ダブとか出てたよね、ダブプロとか多分出てたと思う。でも
名古屋を拠点にしてる選手なんですよね。
そう、なんかね、だからこうあんまり見る機会がなくて、
そうそうそう、 そうなんです
ね。タッグ屋っていう知識しかない。
うん、で双子の兄弟ですけども、うん、だから、一応、お兄さんが安久保田さんですね、うん、弟さんが、秀久保田さん。
そうですね。
1970年7月23日生まれという。
その情報、はい。
そんな情報ぐらいしかあんまり分かんないよね。うん、まあヒール、基本ヒールレスラーで、スポルティーバーエンターテインメントでプロレス、プロデビューを果たしたという感じぐらいしか出てこないんで、今後期待という。うん、
まあ、でも入団っつってもブードゥでしょ、
う
ん、
そうそう、田中ブードゥの方ですね。
あ、そっち。
そうそう、そっち。
リアルじゃない方のブードゥ。
そうそう、
リアルじゃない方の
ブードゥ。リアルじゃない方って言っちゃうとなんかね、あれなんですけど、というちょっと新年早々、
うん、
嬉しいお知らせが。
ゼロワンもまた増えてきたね。
うん、だから去年の 1.1 でだから次が入って、で今年だから久保田ブラザーズが入ってっていう感じですね。ちょっと本当にいい流れが来てます、うん、会場もほぼ満席って感じだった。ね、発表されてる数がね、997名。あ、
もうちょい、
もうちょい、あと3人で1000人になってる。そう、本当に結構埋まってたよ、うん、っていう感じですね。はい、じゃあ2つ目、田中菅原組が勝利ということで、はいはい、タッグのベルトを取りました。おめでとうございます。
ようやく、
ようやく、いやー嬉しい、菅原さん。
そうだね。
菅原さんもさ、ここ最近ずっと杉に負け越してずっとなんかさ、
まあタイトルらしいタイトルを
そう取ってないし、うん、なんか天下一も 3,4 年前に取ったぐらいで取ってないし、ちょっとね、そう、去年不調というか、まあ結果が残ってないっていうのが続いたんですけれども、
しかもあれスターダストでしょ。
びっくりした、初めて見た、初めて、多分初めて見た、菅原さんのね、
うん、スターダスト、
うん、
なんかさ、うん、飛び技のイメージ、いや、飛べるのは知ってる、
うん、そうそう、菅原さんがね、うん、
そういう高度な飛び技を使うイメージの選手じゃない、
全然なかったから、うん、いや、最初さ、コーナーに乗った時にムーンサルトかなと思って、
まあまあまあまあ
まあまあ、まあ、まあ飛ぶじゃない、あ、でも珍しいムーンサルトと思ったんだけど、
要するにシーソンブーターを返されたみたいな、確か、
そうそうそう、確か、
で、要するに奥の手中の奥の手、
いや、もうほんと超興奮
しとって、うん、分かんだから、その、うん、これもちろん、まあ、聞いた話だけど、私は選手じゃないからそうなんだけど、
うん、
難易度でいうと凄まじいという噂を、
あ、ほんと、
うん、なんだっけ、もともとなんかね、うん、ライガーさんの技の失敗から生まれたみたいな噂を聞いたことある。
そうなんや。
なんかスターダストっていう技がいくつか、うん、なんか名前だけ公開されててみたいなのをなんか聞いたことがある。ちょっと記憶があれだけど、ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う。で、それをやろうとしたけど違う形になったってこと、
うん、
へ
ぇ、内藤がちょっとずっと使ってたよね。
はいはい、そうね、
最近使わない、あの、うんうん、本当に奥の手中の奥の手に最近はなったけど、うん、いやそんな、なんか、
いや超感動した、
うん、いや、一番かっこいい勝ち方。
いや、スターダストプロレスなんていうか、あのコーナーに、うん、後ろ向きに登ってひねりをくの加えながら、しかも回転するね。確か、
まあ、切りもみ回転を観光しながら体をひねって飛ぶムーンサルトみたいな。
うん、
難しいんだよ、説明が、
うん、まあ難しいですね。
口では説明できない難しい技です。
そう、いや超感動しましたよ。
いや、それは、いや、これはいい、いい勝ち方というか、
うん、しかも王者組がだからタル・クリス・バイスだから、リアル・ブードゥ対ここもだから、うん、田中派ブードゥということで、で、だから
8割方の人が菅原が取られるって思ってたよ。
いや、そうでしょ、多分
菅原が取られるで、もしくは田中が取る、
そうそうそうそうそう、絶対そうやと思う、
カードだし、
うん、いや、ここででもやっとだからタルさんから菅原が取ったっていう、うん、このブーズの決別ですよ、本当に、うん、
だしタグ王者だからね。
そう、
いや、これはもう、これはもう菅原さん、なんだろう、ここでもう一アクセル踏んで、うん、
ね、
シングル戦線も、
いや、本当に愛しいですね。
まあスターダストを 俺は何度も言ってるけど C3 プタ大好きなので、
いいですねあれね、
そうつなぎ技にならないでほしいなという、
あそうですね、ちゃんとね、
あるある、ありがちなこうあの、
うんうん、空のスターダストになっちゃ う,
そう今までのフィニッシャーがあのつなぎ技になっちゃう、
いやちょっと悲しい、それはそうやだやだ
悲しいので
ということで、ここで、まあ、負けたタルさんから2月16日電流爆破でブードゥの名をかけた最終決戦という
お家騒動が
いよいよだからここで決着ということですかね、なるとあとここで最近ずっと気になってたんですけど、うん、あのセコンドに日高さんがね、うん、いるんですよ、
ほうほう、
他はブードゥーマーダーズなんですよね、あれ日高さんブードゥーマーダーズ入ったのかみたいな、
もうなんかだ
みたいな、ずっと気になってたらじゃあ菅原さんがマイクでみんな上がろうよっつって、俺たちがブードゥーマーダーズだっつって記念写真撮ってる、もう端っこにずっと日高さんいて、うん、ブードゥーマーダーズなのって思ってたんですけど菅原さんがこの間ブードゥーマーダーズ with おじいで頑張ろうって書いてあったから、うん、あ日高さんはブードゥーじゃないんだ、
なん友達の友達みたいな
そうそうそう、
あれやっぱりだからガッツオ日高組っていうのがあって、
そうそうそう、あって
でまあ昔ね弾丸ヤンキーズつながりもあるしね、
そうそうそうそう、
だから友達だから菅原は菅原を軸にいろんな人がつながってる、
そうそうそう、
やっぱりこう名バイプレイヤーですなくてはならない存在ですよ、
ね、
いい、ただリング外から足を引っ張る人じゃないっていう、
あそうね、
ここですよ、
素敵、いいです本当にっていうね、
うん、感じでさ、
はい、で次が、
まあ、
これもうメインですよ、関本浩平戦ですよ、
はい、
で関本さんが防衛という、
まあ、ゼロワンの時には悔しい、
そうです、
団体エースが
もう公平が取ってほしかったな、
まあでしょうよ、いやだって、うん、ゼロワンプラスどうやってあるでしょ、田中正人佐藤公平を似立てされてるわけ
ですよ、そうそうそうそうなんですよ、
もうないでしょ
いやここで大畑が
いやまあ復帰してないからね、
復帰してないんです、
私
本当に
逆にいくぞ、復帰したとして復帰戦2戦目ぐらいで関本が当てられたら俺はやめた方がいい
2戦目とかはやめて
半年後ぐらい、
そうですね、うん、
心配でならない、
いや本当に、いや時間がさ、うん、19分33秒だったんですけど、
ああ公式タイムが、
うん、いやもっと長くなかったかなみたいな、つまんなかったんじゃないですか、あの内容がギュッとしすぎててそんな短かったんだっていう体感でした、なんか、うん、
いやでもあれリストクラッチだっけ、
そうリストクラッチ式ジャーマンスープレス、
火を吹いてるない
やすごい、これ確かね田中さんから撮った時のカンペと一緒のはずです、
そうあとあれだね、あの鈴木秀樹にもそれで勝ってる、
あ
両国の
あの第2本の方ね、はいはいはい、
だから
もうベルト取るためのじゃあ、
そうそうそうそうそう、
なるほどね、
自分よりでかい相手、自分より体が強い相手を仕留めるための技があって、
はい、いやすごい、
公平でもダメか、
公平でもダメでしょ、でもさ ノアに行ったりとか、それこそ多分今回のそのベルト戦に合わせて、うん、公平がちょっと大きくなった気がする、
大きくなって
るだよね、
俺その次の日に第2本見てて、で、
うん、
公平選手出てたんですけど、うん、まあでもこれあのあれだから第2本だとちょっと身長がやっぱりちっちゃい選手が多い、
まあ、
でもなんか体張りあんなと思って、
そうなんです
よ、まあ、背が伸びるわけはない、
うん、風林火山のあたりとかそれこそだからノアに出てた頃、
うん、
そのシングルのあれやった頃ぐらいからちょっと大きくなってて、さらにやっぱね1日に見たら、ま、大きいと思って、
でもまあ
だいぶ腕周りとか肩周りが多分全然、胸周りも全然違ったし、
でも取れねえんだよな、
そうなんだよ、いやもう、
いやもう、
わ
全然球ないでしょ
うん、今ないんですよ、でですよ、はい、そうです、球がないんですよ、はい、そしたら日野雄二が上がってきまして、
はい、日野雄二はリアルじゃない方、
そう、田中派の方です、田中派のブードゥーさんの日野さんが上がってきまして挑戦させてくれと、
うん、
で自分が見た第2本の試合で一番かっこいいと思ったのが関本さんでした、 尊敬の念を込めてこう呼ばせてください。大ちゃん。
あれとマイクうまいね。
いや、めっちゃうまいな。
そこら辺もゼロワンにないところ埋めてくれてる。
いや、びっくりした。でもゼロワンで話すの初めてかなとか言ってた。
まあでも多分そうだと思う。
あ、こんなうまいんや、この人。
めちゃくちゃうまい。
めちゃくちゃうめえとかって。
もともと、軽道場、海外道場出身なんだけど、でやっぱ軽道場って、ちょっとアメコミ的な、アメコミじゃねえ、アメプロ的な、
はいはいはいはい、
高道の方がやっぱ向こうの経験が長いから、結構その、マイクの掛け合いとか、ユニット構造とか盛んなんですよ。
はいはいはい。
だから実は、でその中でも、日野裕二選手は結構図抜けててマイクを任される選手だった。
あれ小畑は小畑も K 出身
だから、まあ、任されない方
であれマイク任されない方
です。任されない方の。
あ、そうだったんですね。 その頃知らない
よね。だからやっぱ K 出身の選手って上手い人多いよ。
あれ多いのに、
だからやっぱり K でもだからゼロワンでこう輝いてるわけじゃん。
あ、なるほどね。
ゼロワンならマイク力もそんなに試されない。
そうね。
俺それこそでも K で日野関本見てます。これ自慢できます。生で日野関本タイトルマッチ見に行ってます。後楽園。
それはやばい。
それを見に行ったんですよ。
それはやばいよ。
うん、あのなんかもう
ぬふふって言っちゃった。
ぬふふって言っちゃ
った。ぬふふって言っちゃった。
だからもうあーっていう。
いや、それがでもどこで組まれるかやね。
そうね、地方じゃないといいな。
ねー、なんか、まあ、すぐに調整するはあれやろみたいな。だから前哨戦でつって、
だと保留だよね、一回なんか形としては、
う
ん、
だから前哨戦というか、まあ、タッグでもええからそれやって、で、大ちゃんがおええなと思ったら調整するみたいな。
逆に言うと日野もそれはすごい大事な試合として位置づけて
る、はい、これが1月19日なんで私たち見れないんですけども。
でもね、そういうのを新木場でやったりするのが俺今のゼロマンだと思ってるから。
いや、ほんと新木場、まあ、それそういうことね。まず そのまずそのタッグ前哨戦がもう決まってるんですよ、うん、1月19日新木場で、うん、田中、日野対関本、大日本の選抜メンバー、
誰を連れてくるか。
そう、誰を連れてくるか。
ここで岡林とか突っ込んだら俺はダメだよって言うよ。
いや、そのカード見れないの死ぬわ。
若手でいい、若手で生きのいい若手をこうとりあえず出しとこう。新規場だから。
新規
場。でも交流戦あるから。
そうです。いや、ちょっともうこのカード見れないんですよ。
19は絶対無理だもんな。
うん、19はね、絶対に無理なんで。
ちょっと X が誰か。
X っていうか、まあ、多分その前に発表されると思う。
でも関本、岡林が今再始動してるから。
なるほど、岡林か。
可能性は全然あると思う。
ね、何そのカード、ね、それ、後楽園のメインじゃん。
どこに出しても恥ずかしくない。新木場じゃダメ、
ね、
うん、
あ、そうだ、あとだ、関本じゃないですけど、うん、1月の27かなの大阪の大会で、うん、田中、杉浦対公平、剣王が決まりまして、
非常に興味深い
でしょ。これもいけない。
公平、剣王組。
そう、はあ、そうなんですよ。まあ、だからどっちも、だからゼロワンノア対ゼロワンノアな。
まあ、一応正タッグで組んだ経験が多い。
そうね、
ヤンキース
弾丸ヤンキース、
そう、
対、まあ、公平剣王組っていう、う
ん、いやー、
そう、
そんなん約束されたカード。
そうでしょ、大阪なんで下手したら行ってた。
そう、ね、何もなければ。
そう、何もなければ行ってました。
そのぐらいの引力はあるか。
うん、これ大阪だしさ、実家帰るついでにさ、
うん、
言ってましたよ。
剣はね、この間ベルトを取れなくてね。
ああ、そうか。
今、清宮が。
そうね。
そう、あれだったんで。
そうなんです。
だし、あれだよね。
うん、
関本選手の話をすると、その次の日に浜亮太とやってるんですよ。
うん、2日にね。
うん、ね、1月1日に佐藤浩平とシングルマッチを20分やった後、
はい、
浜亮太に何度も潰されてたんですよ。嘘だと思う。
うん、
計算が合わない。
おかしいですね、
うん、でもいや、素晴らしいさ、 その浜亮太の体重を耐え切ってラリアットで投げ倒すっていう、う
ん
う
ん、いやラリアットで倒れんの浜亮太すごいね。
浜がの突進を受けて吹っ飛ばされた勢いでロープに飛ん で、うんうん、でロープの反動で、ま、
で漫画じゃねえか。
でもこのこれ、うん、実はこのシーンって、うん、過去にあったシーンです。
え
オマージュなんですよ。えこれあのベイダー対小橋だと思うんですよ。
へぇ
小橋健太がよくやってたんですよ。
あ、本当。
ラリアット食らって吹っ飛ばされて、うん、跳ね返ったやつで投げ倒すっていう。
うわ、へぇ
多分小橋ベイダー戦だと思うんですけど、
うん、おそらくは。
でもいやなんかありがたや
ね、
ありがたやってやりました。
いや、本当さ、あの 1.1 のね、まあ、公平関本が、まあ、客席からまあ登場して、うん、バーってリング入るじゃないですか、うん、でリングでコーナーで立ってにらみ合ってるだけでもう拝んだもんね。いやこれこれでもう3000円いただきましたって感じ。
この2人ってさ、うん、団体は違えど結構同期なんだよね、
うん、そうですね、タッグ組んだりもしてたよね、
うん、で関本もさ、身長ちっちゃいじゃない、
うんうんうんうん、
でやっぱりどこのなんだろうな、まあ、そんなスポーツ経験もすごいあったわけじゃないし、
うんうん、
野球部で朝青龍と同じ野球部だった、
うんうん、
朝青龍と同じ学校だったんですけど、
うん、
で一緒に体鍛えてたっていう話も聞いた
け
ど、で体大きかったけどちっちゃくて、
うんうん、
で後編は逆に細かったんだよね、線が。
そうね、もやしって言われてたよね。
そう、身長は高いけどすごい細くて、
はいはいはい、
で一緒にトレーニングして、
うんうん、
まあすくすくと育った結果今あんなにすくすくと育つとはどちらも思ってなかった。だからなんか特別な関係がある、うん、
いいよね。
だからなんだろうな、試合しても本当に、
うん、
俺なんだっけ名前、関本の大日本ベルトに公平が挑戦した時かな、
うん、
でその試合も素晴らしかったんだけど、
うん、
序盤にですね関本がね、
うん、
足をちょっと
うん、
ひねっちゃうんで、本当に序盤に、
はいはいはい、
試合始めてロックアップでロープに押し込む時とかに、うん、多分膝かなんかちょっとやっちゃって、
うん、
でちょっと足痛そうですよね、
うん、
でそれに対して浩平がローキック打たなかったの。
あへえ。
でそれ見てて、でその、うん、よく大日本の解説やってる須山さんが、
うん、
まず結局それで関本が防衛するんだけど、
うん、
打つっていう選択肢も絶対にできたと思うんですよ、
うん、
勝ちを考えら、うん、でプロレスってこのやっぱり勝ちに徹するべきだっていう声もあるかもしれないけど、
うん、
多分公平選手はそれ以上にそういう勝ち方をするっていうことより 100% の関本大輔とやることの方が大事だったんじゃないですかねっていう解説をして、これは映像見ながら号泣
する、ね、いいね。
そう、でもそういう関係っていうのがやっぱりあるんですよってことを言ってて、
ね、今回見ててなんかこのなんだろう、尊敬し合って殴り合ってる蹴り合ってる感じがさ、いいよね、
まあ、そう。これも前ちょっとなんか喋ったけど、やっぱり、
うん、
あそこまでのさ2人になっちゃうとさ 100% 出せる相手っていうのがやっぱり、
うん、
もうあのクラスになっちゃうのね、
なかな
か
ね。
も
う
やっぱりで他団体とかっていうのを超えて、
うん、
やっぱりあの2人はそういう100% 全力で出し切れる相手だし、まあやってくるし、
はいはいはいはい、
本当に多分、いやだって関本って普通のエルボー打つことってそんなに実はないんだよね。
あ、
胸のさパンチみたいなのが多くて、顔面にバコンって入れるエルボーってそんなに打たなかったり、
あなるほどね。
でそれは相手がエルボーの使い手だからなんだけど、やっぱ田中将人とか公平とかっていうすごいエルボーをぶち込んだりするんだよね、
うんうんうんうん、
で公平の蹴りも一段階違うんだよね。
へえ、ああそうね。
なんかそのなん PK とかやんなかったりする小原選手
は。
でも、
はいはいはいはい、
関本相手だとバズソーとか PK とかっていう
パンパン入れてる。
そう
でもさ、さっきあの膝ねやっ、うんたところに対して蹴らなかったってあったじゃないですか。ただ 1.1 なんだっけ、なんかの攻撃で関本さんがもう飛んだみたいな顔した時あったの、うん、そこの関本をちゃんと引っぺがしてバーンって言ってたよ、
うん、それはだからやっぱりね自分の反対のベルトだから だから今回は勝たなきゃ。
あ、そう、なるほどね。
関本大輔はプロレス界意識が飛んだ目を持
った。あ、そうだね。
よく意識が飛ぶ選
手。そうね。
え、だって浜亮太のケツの後すごい飯だよ。うん、
あのクリクリクリクリのね、可愛い目ね。
だって俺そんなに前の方で見てたわけじゃないけど、うん、目が大きくなったもん。浜亮太にブーって潰されて、うん、浜のケツがどいたら目が丸くなって、うん、ちょっと面白いしみたいな。
そう、私そう今回だから最善だったんですよ、真ん中の。うん、なんかそのキョトンとした目で見られた気がする。うん、でも目線合ってないけど。
何も見てない。
目怖い怖い怖いと思ったら、こう公平がバーン言ってたから、ああ。
いやーでも大日本ゼロワンのさ、うん、このまあ全面回戦と言ってもいいと思うんだよね。うん、交流戦も決まったし、はいはいはい、で結構だから。で大日本今度全日本のタッグ戦を大日本でやったりとかするから、うんうんうん、その流れでまあ多分なんだろう、全日本との絡みも、
はいはい、
ゼロ番出てこないかなと思ってて、
なるほどね。
だから結構最近こう外交の流れがやっぱりあるじゃん、
うんうんうん、ある。
だからそういう流れでね、
だってそのこの日の第1試合もだってフリーダムズの新人君と北村君がやってますから ね、
ね、平田選手、
北村君が流星キック、流星クラッチ、
そうね、ホッシーを引き継いで
爆笑宣言で入場し、
何そのハイブリッド、
もう盛りだくさん、
盛りだくさん、
うわーってなって
あまりに盛りすぎる。
第一試合から盛りだくさんすぎて
でも、うん、でもそれってだから伝説の第一試合だったから、
うん、
ゼロマンの第一試合に外れなしと言われてた、
うん、はずれなしですよ。
そう、
もう
でも流星の名を継ぐのは重いよ。
ねえ。
要するにだってそれって何かって言ったら、丸藤星川っていうか鉄板伝説のカードがあるわけだから。だからその瞬間、
うん、
その試合見て当時解説席に座ってた武藤敬司が、
うん、
あのこの試合一番面白いんじゃないって言ったっていう。う
そう、私実は DVD 買ってるんですけど、ああまだ見れてなくて、
畑戦、
うん、
伝説の畑戦、
そう、私ここまで来たら私3月に見ようかなっていう。
ああ、なるほど。いや、あれはね、
うん、
めっちゃくそ面白いよ。
いや、だろうけど、だったら日を決めて3月に見るっていう楽しみ方をしようかなって今、ね、ここまで来たら思ってる。
ゼロワンの畑戦めちゃくそ面白いよ。
だと、でしょうよ、
うん、うん、なんだろう、だからで、そして、うん、あの試合、あの感じを見ると、うん、今こうなったのがなんかすごい如実な、だから今も残ってる、
うん、うわうわいいね。
要するに何だろう、このむちゃくちゃ
いや、ちょっと3月に見るから、3月に見るから、うん、
いや、でも多分やっぱりね、ゼロワンだなっていうのがすごいある。
へー、いいですね。
他の団体にはない何かがやっぱりある、なんかあのむちゃくちゃな、バカじゃないっていうカードの組み方とか、いや、これは褒めてる、褒めてる、バカじゃないね。いや、マジ本当、田中関本、あ、違う、田中関本を新木場でやった時で本当に俺ちょっと怒ったもん。ダメだ。本当あんまり俺、うん、そういう団体批判とかしないんですよ。
はいはいはいはい、そうだ、
俺、
はいはい、
もう俺は出されたものを食べる
から、うんうん、
でも
これは
本当、こういうのゼロはダメっすよって俺ちょっと切れたので、その話をちょっとしたもん、人と、
うん、
ゼロのこういうことが本当に良くないって言いながら言いながら見に行ったけどね、
うん、
で見に行ったら席がないっていう。
そうね、そうね、
当日券が来すぎて、
はいはいはいはい、
でちょっと異様な空気の中でやる
っていう。この間の、え、この間のじゃなくて
じゃない、結構前、何年か前だと思う。何年か前、
何年か前ね、そう、はいはいはい、
それこそ、
うん、
なんだろう、もっと下手したら後楽園が、
うんうん、
入ってない時代だと思う。
あのね、11.24、まあ、天下一ジュニアの決勝ではあったんですけれども、うん、この日も同じカード新木場でやってます、うん、
でしょ、
うん、これがだから世界ヘビーの、だから田中さんの持ってるベルトに関本が挑戦するという
か、やりがちなんだよ、それは、うん、そういう時に
パンパンだったよ、う
ん、でもその時も俺こんなに新木場に人入ったの見たことないっていう状態だったな、
はいはいはい、その日もなんか売り止めとか、売り止めっていうか、まあもう入らなくて、多分当日券も多分なかった、確か、うん、途中で。
いやー、だからなんだろう、
うん、まあ、それは良さなんだよ
ね。ね、
良さではある。はい、そう。いやでも俺関本チャンピオンのうちに大谷にもう一回行ってほしい。
あ、いいなぁ、いいな
ぁ。結局大谷関本から始まってるんですよ、関本の歴史って。
そうそう、
関本大輔が火祭りに出させてくださいって言って、大谷にお前は誰だって言われて、ね、いうところから始まってるから、クリックリの目でね、全然しゃべる、出させてください、火祭りに出させてくださいしか言わない、ロボットみたいなわけ。あの映像面白いよ。でもだから、なんだろう、おばた的な狂気を感じる。そう考えると関本大輔はマイクも重くなったな。
本当よ。
もうだからちょっとおばた感あるよ。
おばた感ある。
だから、あの、知らんやつは帰れってすごい怒られるんだけど、出してくださいしか言わない。
いや、なんかそのおばた見たことあんな、なんか。
そうでしょ、なんか。
タイプかなんか、あの、挑戦させてくださいみたいな、あけぼのから、あけぼのに言ってて。
今思うと、だからあの時の関本はおばた状態。
はいはいはい。はい、じゃあまだおばたにもこう、伸びしろがある
という。いや、ちょっと待って、キャリア。
いや、伸びしろがあるということですね。
まあまあ、いやでも、
ちょっと、あの、試合とかじゃない、マイクに関してね。
そう、戻ってきたら上手くなってる可能性
ある。うん、あ、あるよ。あるあるある。今ちょっと練習してるかもしれない。
それで。でも、
そこはちょっとほら。
そうね。
いや、欠場したら何かを掴んで帰ってくるじゃないですか、みんな選手って。
そう。
マイクを掴んで帰ってくるから。
それ大事でも。もしくは、あの、物販ができるようになってくる。
あ、じゃあこの辺で、じゃあ今月のおばた、
ありました。
実はね、ちょっと大小がある、はい、どっちから行く？
大小
ちょっと2個ある、
うん、じゃあ、
まあ、小から行く、
小から行く。
あ、オッケー。じゃあすっごいちっちゃいよこれ、うん、本当に。まあ物販にいまして、
はい、
で、あの支援グッズ売ってたんですよ。だから買って、
また物販の話。
そうそうそう。なんかね、ちょいちょいやっぱ出てくるんだけど、まあまあ買いまして、じゃあサインしますかって言われたから、サインお願いしますって言って、うん、サイン書いて、ちょっと一瞬迷ったのね、あの人ね、うん、え、今までどんだけ買いとんと思って見てたら、うん、あのシールあるじゃないですか、はい、シールと缶バッジなんですけど、うん、シールのどこ書こうみたいになってパッて書いた瞬間、あのシールの台紙にはみ出るっていうさ、
剥がしたら、
そう、剥がしたら、
サインの一部
が切れるっていう、なんでっていう。すごないこれ、なんかさ、毎回なんかちょいちょいやってくんねんか、
仕込んできてる。
いや、私突っ込んでほしいかなみたいな、突っ込み待ちなんじゃないかってちょっと思ってきた。
なんでやねん。
そう、
結構綺麗ななんでやねんかね。
そう
だってもうシールとして使うことを放棄してるからさ。
うん、まあ使わないですけど、でもさ、
使える余地は残しておいて。
そうやね、
使える余地を残さないと。
おばたの小さいのなんか多分三角目ぐらいがね、もう多分はみ出てる。でそこさ、そう、なんていうの、ちょっとなんか弾いてるからさ。
しかも迷ったってことは、うん、これはみ出ちゃうなって思ったんでしょ。
一瞬思ったでしょ。だから
はみ出ちゃうなでもいいかっていう選択肢があったでしょ。
そう、
それがショ
ーだろ。え、これでショーショー
ショーなの、
うん、
もっと必要なの。
うん、じゃもう本当にこれはもう突っ込み待ちなのかなと思って、私反省したから次、ああ突っ込んでみようと。なんかされた、はみ出てるかなっつって。これ勝負です。題はこれね、いきますよ、これまず、はい、まあ始まる前に選手が全員出てきて、
ああ、選手の入場式ね。
そうそうそう、
まあ、大体新年の興行はよくある。
で、まあ、うん、で笹崎社長とか、まあ、三又さんとかこう挨拶するじゃないですか、うん、で、その中に、まあ、小畑も立ってたんですけど、まあ、喋ってはなかったんですけど、うん、センターに立ってたんですけど、こう次、大谷さんがね、喋ってるあることがあって、うん、まあ、2019年もプロレスで皆様に元気を与えます、プロレスで皆様に生きる勇気を与えます、そんなプロレスをこのゼロワンのリングで1年間戦っていきますと言ってる時に、パッと小畑見たら、ちっちゃくね、すごいうなずいてたの。
ほうほうほうほう、
なんかこう日頃そういう表現をしない人が小さくその言葉を聞いてるときに、うん、うんうんうんってうなずいてるのがすごい、なんか
感情を出した、
そう、グッときちゃって。
それもだからあれだよね、もうなさすぎて波が。だから初めて子供が立ったみたいな。
いや、でもなんだろうな、なんかその多分自分が選手として出てるときには 出さなかった感情なんじゃないかなと思って。
試合をしてると当たり前に、
そうそうそう、それを思ってやってるし。
でもそれってなんだろう、なんかいろんなところで聞くよね、欠場してる間にやっぱり離れて距離ができると、うん、このいかに、
うん、
そのそれが当たり前じゃないか、
うんうんうん、あ
のゼロワンのそのまああの元新日本プロレスっていう私のプロレス本の中でもバイブルの本があるんですけど、
うん、
あの金沢克彦さんがゼロワンのよく解説とかもやってる
ので
、それこそ大谷慎二郎とかずっと一緒に取材して仲も良い、うん
はいはい、
あのすごいプロレスライターの方がいるんですけど、その人が書いた元新日本プロレスっていう本があって、要するに新日本を辞めた選手、
うんうんうんうん、
たちがその後どういう人生を送ったか、
うんうんうん、
例えば怪我で辞めちゃった選手もいるし、もう引退しちゃってる選手もいる。でそれの最終章が大谷慎二郎なんですよ。
ちょっと探そう、うん、
これ持ってるから今度貸すわ。これあのバイブルだから。
はいはいはい。
でその元新日本プロレスの大谷のショーで、
うん、
この結局要するに新日本の時は大谷さん営業とか全然やってないわけですよ、
うん、はい、そうですね。
でもそれが、はいはいはい、まあいろいろまあその橋本さんとについてって、
うんうん、
結局そこがまあ別れちゃって、うんうん、今のゼロワンの今の体制みたいになって、大谷さんがフロントでってやった時に、うん、あのチケット1枚を買ってくれるお客さんを抱きしめたくなるってことです。
へー、はいはいはいはい。
そう、でも別に新日本にいた時はもう100枚、うん、200枚売れるのが当たり前。
そうね。
だし売って歩いたことなんかない、頭下げたことなんてなかった、
うん、
けども
う
それが当たり前じゃなくなって、
うん、
このままだと要するに団体がなくなるかもしれない、
うんうんうん、
でそしたらプロレスができなくなるかもしれないってなって、
うん、
プロレスをやったことによって、
うんうんうん、
もう今はその1回1回のプロレスが当たり前じゃないことが入り染みて分かってるって言って、
うんうん、
だから僕はどんな地方でも、うん、どんな地方の小さな駐車場であろうと、
うん、
全力のファイトができるんです
って言
ってて、でもそれってなんかゼロワンの根本の思想な気がしてて、でもさ、まあいろいろあるけど、
うん、
でも田中将人とかさ、佐藤浩平とか、
うん、
もちろん小畑もそうだけど、
うん、
なんでゼロワンにいるかってやっぱそこなんだろうなって、
うん、
で結構やっぱりなん、まあ、体格的にもそうだし、
うん、
恵まれてない選手が多いじゃない、
うん、
いろんな面でね、やっぱりゼロワンってやっぱり行ってもメジャーではないから、
うん、
で小畑も別に体格的に明確がれてる選手でもないし、
うんうん、
運動神経がすごい選手でもない、すごいんだけど、
う
ん
う
ん、
あ、そうです、分かる、
そう
普通に考えたらすごいけど、そのプロレス界の中では、
ね、例えば杉のように飛べるわけでもなかったり、
はいはいはい、
で身長が恵まれてるわけでもないし、佐藤浩平のような身長が恵まれてるわけでもないし、
うん、
大谷慎二郎のような何か分からないスペックがあるわけでもないし、
うん、
ネットポイントが持ってるわけじゃないじゃん
ネットポイント、
もうネットポイント持ってないじゃん
ネットポイントは持ってないかもしれないね。
そう、うん、でもだからこそ、
うん、
そういうのがすごい分かるのかな。復帰が待ち遠しいですね。
いや本当に、
でもこれでさ、関本から奪い返したりしたらもう上がりでしょ、
うん、やばい、上がっちゃうよ。
それこうあれでもう見なくていいってなる
よいやいやいやいやいや、そうだ、
大丈夫、そういう時に大体もう見なくていいって、うん、あ、もうこれでもう今浄化されたって思うことあるんだけど、
うん、
浄化された後に裏切られたりするから、
うん、あ、なるほどね、
そう、やめてって浄化された後に大体何か起こるから、
あ、じゃあ大丈夫
そう、そうやって繋がってるから、
ね、でもまあだからまあそのうなずくのを見て、まあなんかこういうとこが好きでプロレスやってんだなと思って、なんか、
うん、
なんだし、ゼロワンにいるんだなっていう感じがすごいして、うん、
もしかするとそれは復帰のめどが立ったからそういうモードになれてたのかもね。だからそれ人前に出て、だマイクも去年喋る機会もあったし、
うんうんうんうん、
やっぱりそういうもう一回やるっていうエンジンがかかってきたってい
う
見え方もあるよね、
うんうん、あるかもしれないね。
ただまあ、いや、またやっぱり欠場、それこそ 1.5 ですよ、吉橋選手が欠場挙げて復帰したけど、もうガラッと3ヶ月だよ、欠場、吉橋選手。
あのさ、そのツイッターで流れてたちょっとした動画見たけど、全然違うよね。
全然違った、
うん、
だし、なんだろう、お客さんの期待度も違うし、
うんうんうん、
あと、もっと言うと、だって当時、
うん、
チームメイトだった J. ホワイトがバレットクラブとして体格に立ってたり、
うんうんうん、
棚橋と組んでたり、
うんうんうん、
なんだろう、そういう点で、あれ、あ、そっか、 逆に分かんなくなった俺。いや、そうか、いなかったんだよなって思ったし、こんなにそうか、こんなに変わってたのか。
はいはいはいはい。
だから多分いろいろ新鮮なカードに見えると思う、うん、今復帰したら、うん、だってブードゥー周りとかだってそれこそ
違うもんね。
そう、いろいろだってまだまだだって杉とも絡んでないくらいでしょ、う
ん、ほとんど多分ほとんど絡んでないね。1月にだから杉が入って、6月かなに怪我してるから、うん、
そんなに杉絡みのカードとかもだし、日野とかもそうでしょ。
ああね、そう、日野、日野ですよ、
日野。日野とかアスカとか。
アスカは知らないんじゃないかな。
全然絡んでない流れだって。それこそさ、大日本とのさ、うん、対抗戦とかにこれ今度こう絡んでいくとしたらさ、
うん、
あの岡林、小畑とかっていうことがだってそういうことでしょ、
うん、
やらなきゃいけないわけだもん、
うん、
いや、
いや、いいの。
いや、 俺ね、菊田、小畑を見たいんですよ
ちょっと待って、私の好きそうなカード言うんじゃねえよ。
大好物でしょ。いや、だって、いや、まず思ったもん、
うん、
まずゼロワンと大日本でどのカードが見たいかなって思った時に、うん、いろいろこう当てはめてるじゃん、
はいはい、
でまあ、こう美味しいのはいいやみたいになって、
美味しいのはいいや、
美味しいのは分かってるのはいいやってなった時に、
うん、
菊田だなって思ったね。菊田が誰だったら面白い。まあ、後編も面白いんだよ。
後編確か組まれてんだよ。
やってんだよ。
てかやるんだよ。
私、あの、今まで見たことあるんだよ。
あ、そうだっけ。
あのね、あれ、俺、生ではないけど、あのね、
うん、
一期当選絡みのカードで、
あ、
絡んでるタッグとかでは、
はあ、シングルはない。
シングルはないと思う。
でも確かシングルで
絡まれる、
そうそうそう、絡まれる、
絡まれる、絡まれる、絡まれるよね。
そう、
で誰から、小畑あたり面白いな。
いやちょっと
二人とも体格的に恵まれてないけど、
うん、
ヘビーでやることを言い続けてる選手で、菊田最近絶対、俺2018年大日本で一番化けた選手は菊田選手だと思ってるんで、めちゃくちゃいいよ。
へ
え。いや、あの、勝率が上がってるわけではないけど、
うん、今来てる、
来てる、
うわ、楽しみだな。
いや、超いい、
来てーな
ー。いや、だから菊田浩平も見てえなーと思った。
いいね、見たい、
うん、
2月、それが2月、違うか、あれ激突、
あれ、
まあまあ
2月だと思う、多分2月ぐらいだと思う。いやでも本当にゼロワン今年も、
うん、
絶対なんかがあるから
ね。ってことで、じゃあ今後の予定ね、なんとずーっとなんか発表されました。新木場と後楽園がね、
なんかそうそう、今年すごいなと思って。
すごいよね、
大事大事、
うん、で去年まあ発表されたんで、一応 1.1 後楽園、
うん、
1.19 新木場、2.2 新木場、ぐちゃぐちゃ 3.3 これ後楽園、これ18周年興行です。
ああ、
で 4.16 新木場で 4.24 が激突後楽園ですね、
はい、
で 5.18 新木場、6.22 あ、新木場だけ行こう、 6.22、 7.7、 8.12、 10.13、 12.22、 これは新木場です。
すごい、もう1年間のスケジュール発表しちゃった、
全部出てる、
素晴らしい。
で激突が 4.24、 8.5、 12.10、 あと2月、あれ 2.2 かな、どっか入ってるんですよ、うん、ちょっと漏れました、ごめんなさい。で後楽園が 1.1、 3.3 で、もうこれ他も全部出てます。 7.28 火祭り決勝、
うん、
9.14 天下一順位や決勝、 11.17 が、風林火山の決勝
という、やるってことですね、
やるってことです、毎年さ、
だからおかしい話なんだけどね。
そうそうそう、
でもおかしい話なんだけど、よかった、
よかったよ、
これ天下一と風林火山やるってこと、
やるってこと、
確定しました、
確定しました、
よかった、
まあ、火祭りはほぼやるでしょうって感じだけどさ、うん、去年もだからさ、あれこの時期になったってことは天下一やらな、あ、やるんだみたいなさ、急に、ね、始まって急にやるみたいな、
年末の風林火山のドキドキ具合で、
我々あれ今のこの秋に、え、天下一って
もう11月やぞって
ね、あのドキドキはないです、
うん、
ちゃんとやります。
だから天下一のドキドキからの風林火山のドキドキとか、毎年ゼロワンを追っかけてると年末になるとね、もう時期ねえぞ
って、そう、だからファンの人もツイッターとかでみんな春ぐらいかな、あれ天下一って春、あの、なんていうの、夏前だったよねみたいな、今年ないのかなみたいなのから、
そう
急にバーンって出てくるってさそのびっくりはない、
そう
なくなるけど、
でも大事です、
そう
大事です、それはやっぱりね、あれ事前発表しようい
や本当にただ全部発表しすぎてもう先すぎるみたいなとこあるけどね
でもあれじゃん、やっぱり上がんない
上がる、
こんだけ決まってるとやっぱり、
あるある、 まあ地方は出てないからね、まあ、東京のこのあれだけど、
そうそうそうそう、やっぱりね、やっぱ年頭にそういうでかいイベントの発表はあると。
じゃこれ年末だから言われたの。
あ、そうか、年末でした。
年末に言われたから、
来年の話。うん、うん、でもまあ
そう、
選手も増え、
そう、
あとはね、
うん、
また選手がサインの書き方をちゃんと覚えてくれる。だから欠場前にサインが上手くなると。
あ、いいですね。あとマイクも持って帰るね。
ちゃん
とね、
まあ、そう、すごい喋りやすい、面白いね。
ね、やばい、びっくりするわ。
そしたら逆に頭打ちすぎたのかな。逆
なんか回線が現に繋がったのよ。
あれおかしい。俺たちの知ってるおばたじゃない
って。おばたじゃないっつって。まあ、あとはちょっと私がちゃんと大畑さんにこう突っ込めるように頑張る、ね、
距離感
そうという感じ
で、ね、めっちゃあれ、うん、そう、でも楽しみだ、楽しみだな、なんか
ね、今年いいですよ。
まあでもとりあえずは私は関本選手の体調を ね、あの12月のケツから1月の頭までもう働き詰めで、
うん、
その間浩平選手の試合と浜選手の試合というのも承認が2人いるので、
やばいよ、ね、
この時点でもうおかしい、
うん、これ3、4人ぐらいいないとちょっと回らないよこれ。
スペアが、
そう。
いやあ、頭あれですね、
はい、
うん、来年、
うん、来年、
来年 1.4、1.5、
うん、
あの東京ドーム 2days 新日本、
うん、
決まってるからね。
うわ早
っ。 1.4、1.5、
あれ 1.5 も、 1.5 も今年東京ドームだった。
今年は後楽園、ね、
そうやね、
今年 1.4 の次の 1.5
は後楽園よね。
後楽園っていう発表を今年もやります、 1.5 っていうの映像がプツンで切れて、
うん、
準備はできてるかって言って 1.5 も東京ドームやるってこと発表した。ドテーって言った俺。でもなんか
マジか、やべえな。
なんか俺はでも、ゼロワンも、もう一回両国やってくんねえかなと思って。
ああ、
てか10周年かな、
うん、
両国だったから、
はいはいはいはい、
20周年
そうね、
ぜひ両国でと思ってる俺は。
そうね、
てかさ、それに向けて
あと、はいはいはいはい、
そう2年ぐらいで、ね、やっぱり特別なんだよ。
うん、
確かあれだったな、あの大谷対高山。
うん、
そう。そう、あれ映像で見てたの。素晴らしかったですから。
いいですね。
ね、ちょっと大会場見たいな。
いね、
大会場のフロア見たいな。
見たいですね。はい。ということで、そんな感じで今年もよろしくお願いいたします。はい、ということで、せーの、3、2、1、0、1。